皆さんこんにちは。新刊ラジオ第492回5月2日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが、第二次世界大戦において日本はなぜ負けたのでしょうか。さあ皆さん、理由を考えてみてください。こういう時ですね、一部のこの軍事マニアを除いて、多くの日本人の答えは、まあ、アメリカと戦争したら、そりゃまあ、国力の差で負けるでしょう、というものですね。まあ、確かにね、それも正しいんですけども、では、当時の日本は、負けて当たり前の戦争をしていたんでしょうか。まあ、戦争の初期にはね、日本は勝つこともありました。まあ、対局を見てね、まあ、歴史を振り返ってみれば、まあ、勝てる見込みの少ない戦争だったことは理解できますけれども、まあ、当時の日本軍の組織内において何も失敗がなかったというわけではないと思います。まあ、つまりですね、大きな失敗に目がいってしまって、小さな失敗を僕たちは知らないんじゃないだろうか。というわけで今回は、そんな旧日本軍を組織として捉えて、その失敗の本質を明らかにしている書籍のご紹介です。戦争マニアのみならず、組織論の教訓として、あなたの本棚にね、入れるだけの価値のある、かなりこの評価の高い本ですから、ぜひぜひ聞いてみてください。というわけでそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、中央公論新社より出ております失敗の本質、日本軍の組織論的研究という本です。計6名の方の共著ですのでね、著者すべて紹介しますと、継承略で戸部良一、寺本義也、鎌田新一、杉野義雄、村井智秀、野中育次郎、以上著者6名となります。この方々はですね、いずれも大学の教授職にある方、もしくはあった方で、それぞれ組織論や政治外交史、軍事史などを専攻されています。ちなみにこちらの本、1984年にダイヤモンド社より初版が発行され、1991年から中央公論新社の文庫版が発売されています。延べ24年間読まれてきた、本当ロングセラー本なんですね。で、この失敗の本質、本の序文で記されているんですけども、この本が書かれたきっかけは、防衛大学で戦史、戦いの歴史と書いて戦史ですね、これを教えていた杉野教授が、戦史研究に社会科学的方法論を導入して、より科学的な戦史研究ができないものかとですね、当時同僚だった野中氏と鎌田氏に話を持ちかけたのがきっかけだったそうです。杉野氏はですね、孫子の兵法とかクラウゼビッツの戦争論などの、まあ、戦略及び中東戦史、近代日本戦史のエキスパートです。結構ですね、戦術とかね、戦略とか戦史関係の本をたくさん出されています。一方ですね、話を持ちかけられた、一人の野中育次郎氏は組織論の専攻で、近年になりましてね、知識経営論の生みの親として知られています。ですからね、組織論としてビジネスの関係の本なんかを結構出されております。組織論と戦史研究、この二つの学問が結びついて、研究のテーマとして取り上げられたのが、日本人にとって最も身近な戦史である第二次世界大戦における旧日本軍の研究ということなんですね。失敗の本質というタイトル通り、この本ではですね、旧日本軍が失敗した理由を、旧日本軍の組織内部に何か欠陥があったのではないかというアプローチで解き明かしていきます。まあ、今までですね、負けるべくして負けた戦争と言われ、あまり失敗の原因を追求してこなかった第二次世界大戦、この本では大東亜戦争と言っていますけども、その戦争になぜ負けたのかと、あえてですね、この社会科学の観点から一石を投じた興味深い本です。でこちらの本、章別構成はとても分かりやすくてですね、一章が事例研究として旧日本軍が失敗した6つの作戦の分析、第2章では、その失敗の本質を明らかにして、第3章でその失敗を明日に生かすための、まあ、いわば失敗の教訓を考察しています。分量が多くてね、ものすごく読み応えがある本だったんですけども、中でもですね、1章の事例研究、これはすごかったです。旧日本軍がね、失敗した6つの作戦が取り上げられてるんですけども、その6つの作戦はね、すなわち、1、ノモンハン事件、2、ミッドウェー海戦、3、ガダルカナル作戦、4、インパール作戦、5、レイテ海戦、6、沖縄戦、この6つなんですけども、いずれもですね、この旧日本軍が大敗を喫して、まあ、沖縄戦に至ってはですね、皆さん歴史でご存知のように、沖縄のね、住民までもが死亡するね、壮絶な戦いでした。で、今回新刊ラジオではですね、おそらく皆さんが一番イメージしやすいであろう沖縄戦、最後の沖縄戦を取り上げまして、この雰囲気を感じてもらおうと思います。 1919年3月22日、南西諸島を担当地域とする日本軍第32軍が編成された。大本営直轄の第32軍は、対米決戦に備え、航空戦力の増強を言い渡され、航空基地の設定に邁進するが、反して地上戦力は甚だ弱体なものであった。その最中、第32軍航空参謀の矢原博道大佐は、大本営の取る航空決戦至上主義に対し、戦略的にはともかくも、合理的には疑念を抱いていた。1919年5月5日、突然、第32軍は大本営直轄から司令系統が変わり、西部軍の隷下に置かれる。1919年7月上旬、サイパン島の陥落を受け、第32軍は再び司令系統が変わり、台湾軍の隷下に編入される。西部軍への編入から2ヶ月という急な転用だった。この頃から第32軍内部では大本営の統帥に対する不信感が潜在的に現れ始める。しかしながら戦況の変化により南西諸島が決戦地になるとした大本営は第32軍にも四個師団、混成五個旅団の大兵力を増員し、第32軍は対米決戦を行うに足る戦力を持つようになったのである。1919年10月10日、再び戦況の変化により第32軍には沖縄本島から精鋭の第9師団を台湾に転用せよとの命令が大本営より下る。1919年11月4日、大本営より第32軍矢原大佐に宛て、第32軍より一兵団をフィリピン島に転用する案に関し協議したく台北まで来るようにとの電報が飛ぶ。この電報には第32軍司令官の牛島中将、航空参謀の矢原大佐ともに驚きを隠せなかったという。同日夕方、台北に到着した矢原大佐は大本営の作戦課長である服部大佐、第32軍直属の上級司令部である元台湾軍、当時の第10方面軍参謀総長らが出席する会議に参加した。この会議において矢原大佐は上官の助言もあり、黙して語らず、ただ意見書を提出するにとどまった。意見書の要約は次の4つである。一兵団の抽出をすると、沖縄・宮古島の防衛は困難であること、台湾とフィリピンにそれぞれ一兵団を転用するならば台湾のみにしか兵団を出せないこと、一兵団を抽出せよというならば沖縄・宮古島のいずれかを放棄しなければならないこと、対局を見極めフィリピン方面の戦況が好ましくないのであれば、第32軍の兵力は将来の南西諸島の価値を鑑みた上で最も重要な拠点に転用すべきであること。しかしながら黙して語らなかった矢原大佐の態度は裏目に出て、会議は夜遅くになってもまとまらず、結局のところ何ら状況に進展のないまま第32軍の一兵団は台湾へと転用されることになる。1919年11月11日、第32軍は大本営より中泊駅砲第五六大隊をフィリピン方面へ転用するように命じられる。これにより第32軍の砲撃能力は大きく低下する。1919年11月13日、再び大本営より沖縄本島から蔡精鋭の師団を一兵団抽出せよとの命令が下る。これにより第32軍の兵力は従来の3分の2に低下し、第32軍は沖縄における作戦方針を変更せざるを得なくなった。すなわち沖縄南部に戦力を集中し、北部中部に位置する飛行場方面へは積極的な攻勢作戦を行わない方針となる。これにより大本営の唱える航空戦力による攻勢作戦は瓦解したのである。 はい、というわけで沖縄戦が起こる前の、沖縄の、ね、防衛戦力である第32軍のエピソードを途中までお聞きいただきました。まあ、これだけ聞いてもねめちゃくちゃですよね。まあ、ただですね、当時の状況を考えると、まあ、台湾方面すなわちですね、あの西側の防衛戦力もかなり少なかったわけですから、あの南側の沖縄の防衛戦力を西に転用したかったというね、この大本営の考えもまあ分からなくはないんですね。まあ、むしろあの台湾方面の、ね、兵隊さんからすればとにかく、ね、戦力の増強をしたかったというのもあると思います。ちなみにですね、この後第32軍はあの日本の本土から一個師団を派遣すると大本営に言われたんですけども、あのすぐにですねやっぱり出せないと命令を撤回されてしまいます。まあ、理由としてはですね、あの姫路の一個師団を送ろうとしたんですけれども、あの海には結構アメリカの潜水艦とかが待ち伏せしているし、またこの後ね日本本土で決戦すると当時は思っていたので、あの大切な本土の戦力を沖縄にはやれないよというふうに言われてしまったんですね。まあ、こんなことが続いていくうちにですね、第32軍はですね、まあ、大本営、言ってみれば軍という組織のトップに対して不信感を抱いていったんではないだろうかと言われています。その後の沖縄戦での結果はですね、まあ、皆さんが歴史で知る通りなんですけども、実はですね、このアメリカ軍が上陸して戦っている最中にも、まあ、様々なですねコミュニケーションの齟齬というのも起きているんです。そのあたりはですね、ぜひこちらの本で、まあ、詳細に確認してみてください。さて、まとめますとですね、こちらの本、失敗の本質、旧日本軍の失敗ということで、まあ、軍事的なお話が主なんですけども、内容を把握してですね噛み砕いていくと、あの軍隊でもこの今の企業でも、まあ、組織の失敗には共通するところがあるんだなと思いました。さっきのね第32軍のお話も、まあ、会社に置き換えれば、まあ、工場の生産量を増やせとばかりにですね新しい部署を作ったのに、まあ、どんどん予算が削られていってしまったなんていう状況に似ていると思います。またですね、あの大本営に対して不信感を抱いて、まあ、結果的に大本営の作戦方針に沿えなくなったっていうエピソードなんかはね、あの従業員が経営本部に不信感を抱くエピソードにも置き換えられます。まあ、最近ではですねウォルマートなんかでそういう事態が起きてましたね。まあ、ビジネスでもしばしば戦略という言葉が使われますけども、まあ、戦争の戦略もビジネスの戦略も本質的には大差がないのかもしれません。というかですね、僕は結構昔から個人的にはそう思っております。まあ、例えばですね、コンセプトが時代に合っていなければその戦略は成功しないっていうね、あのビジネス側からのアプローチがありますけども、まあ、そういう意味で旧日本軍の短期決戦というコンセプトは、戦争末期にはすでに時代遅れになっていたのかもしれませんね。さて、この他ですね、こちらの本では根性論に頼って悲願の戦力を見誤ってしまった失敗例とか、まあ、人情を重視して間違った作戦方針を止められなかった失敗例など、数多くの事例が述べられています。6つ挙げられている作戦事例なんですけども、まあ、1つの作戦ごとにですね、まあ、実に多くのすれ違いや認識の齟齬というのが起きているのです。まあ、もちろんそれは歴史の後知恵かもしれないというね、あのことを念頭に置いて読まなければいけませんけれども、まあ、それにしても当時のですね日本軍のそのコミュニケーションというかコンセプトというか、なんというんでしょうかね、まあ、根本的にね何か一つ間違ってるなというのを文章全体から感じました。まあ、旧日本軍の失敗事例をもとにですね、まあ、組織の失敗の本質をうがつロングセラー本です。ぜひですねお手元に一冊置いてみてください。身近だけれども意外と知らなかった歴史の一端を見ることができると思います。失敗の本質、日本軍の組織論的研究、戸部良一、寺本義也、鎌田新一、杉野義雄、村井智秀、野中育次郎著、中央公論新社より定価800円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました失敗の本質いかがでしたでしょうか。まあね、戦争とかね戦士とかいうね本あまり普段皆さん読まない人もいると思うんですけども、僕はねこういう本結構好きなので読んでたんですけども、それでもですねこんなに失敗ってあったんだなと改めて気づかされました。というわけでですね、まあ、組織論、まあ、転じてビジネス書としても読むことはできますので、ぜひぜひあなたのお手元にね置いてほしい一冊です。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。